30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は梅プロジェクト班がお送りします。本日お送りするメンバーは彩菜と
奈緒と
青です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は梅プロジェクト班の萌香がお休みなんで、3人でお送りしていきたいと思うんですけど、はい、早速、最近皆さん、コロナがまたちょっと活発にちょっと第2波じゃない、第2波みたいな感じが来てて、皆さんも多分家とか地元にこもってると思うんですけど、なんか地元にいるからこそ地元の良さ再確認みたいなする期間になったなって個人的に思うんですよね。
へえ。思う
思う
逆に外、今まで外に出れてたから、あ、大阪行きたいとかさ、私奈良やから、
あ、なるほどね、
気持ちの方が強い、出たいなっていう。
あ、出たあ、確かにそれもある。
うん、
なんか地元落ち着かん、
うん、それは確かに。
まあということでですね、ちょっと無理やり感があるんですけどまあ皆さんの地元の好きなところとかいいところとか、ちょっと自慢したいところっていうのを、まあ紹介っていうか聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあなおから聞いていこうかな。
なおか。私さっきも言った通り、奈良県に生まれて奈良県で育って過ごしています。で、奈良市に住んでるんで、でもなんかよく言うのは、住みやすさは確実に奈良はあるのと、その治安がそんなに悪い方じゃないし、店閉まるの多少早いけど、家の周りとかは割と、なんか知らんけど、なんかカラオケ店とか飲み屋とかが少ないから、家の周りって言ったら、少ないからこそ、なんか治安がそんなに全然悪くないし、人通り少ないって言ったら逆にあれやけど少ないから、割とその全然過ごしやすい感じではあります、超地元やったら。
うんうんうん、でもあれですよね、なおの、地元ピンポイントで言ったら、コンビニが、コンビニまで、最寄りのコンビニまで、
うん、
何分やったっけ。
え、でも最近近いルートを見つけてチャリやったら2分以内で行ける。
え、近
っ。お、近い。
そう、近い、近道を見つけて
最近見つけたんや。
そうそう、それも自粛期間に発見できた。
それもやっぱり自粛してたからこそ気づけた地元の魅力じゃないですか。
散歩とかしとったら、いろんな道行っとったらさ、
うんうんうん、
見つけて。
いいね、結構散歩してるよな
最近。すごいブーム、お散歩ブームな感じです。
いいですね。じゃあ次、青の地元について。
はい、青は地元は京都なんですけど、まあこの期間全然行けてないんですけど、私の趣味がそのカフェとかご飯屋さん巡るのが趣味なんですけど、まあほぼ京都でご飯とかそのカフェとかを探すんですね。で、ほんまにそのおしゃれなカフェとか美味しいご飯屋さんが多いなって感じるのと、あとなんか四季感じれるところ、 春夏秋冬が感じれるところもすごいいいなって思うところかなって思います。なんか桜花見とか、あと夏は花火もあるし、あと秋はその紅葉見に行くなんかライトアップとかもあるし、冬は冬で積雪でのライトアップとかもあったりして、すごい四季感じれる県って、都道府県ってなかなかないんじゃないかなって思って、いいなって思ってるところです。
なるほど京都って雪降るんか。
うん、雪降る。
あ、そうなんや。
うん、
私は奈良に行っちゃったけど、
奈良は積もらへんのか。
積もらんの。
あ、そうなんや。最近積もらへん。
うん、いいな雪
言ってなんかちょっとうっすらって感じやけど。
ああ、うん、なるほど。でもあれやんな、多分京都も北の方やったら結構
雪やん、うん、雪降る方も、
うんうん、いいな。またおすすめのカフェ教えてほしいなって思います。
ね、
はい。でまあ最後に、私も、まあ、直と一緒で奈良県なんですけど、まあ、市が違くて、私は大和郡山市っていうところなんですけど、地元の好きなところはまあなんか穏やかで住みやすいっていうのがまず第一と、あとなんかまあ、龍谷大学の友達とかに奈良県から来てるって言ったら遠みたいな言われるけど、意外と奈良って京都にも行きやすいし大阪にも行きやすいから、
うん、
意外と、まあ、なんか不便じゃないっていうか、
そう
だから都会都市圏にも出やすいよっていうのが、まあ、奈良の良さかなと。
確かにアクセスしやすいもんな、
うん、
交通費かかるけどな。かかるけど
それはそう、
乗り換えとか考えたら、
うん、意外とな。ってな感じで、
うん、
まあ、皆さんの地元にもいいところがあるよねっていうお話でした。
はい。
で、まあここからプロジェクトのお話に移りたいなと思うんですけど、ちょっと前の放送かな、でフリーペーパーをプロジェクトで作るっていうお話をしたと思うんですけど、そのフリーペーパーを作るっていう計画が今どんな感じになってるのかなっていうのを青から説明してほしいと思います。
はい。と前の段階ではまずまだコンセプトとターゲットぐらいしか考えれてなかったんですけど、それからまたちょっと進歩して骨組みを考えて、また項目もいろいろなこのフリーペーパーを見て参考にして、で項目も考えて、あと取材する方たちなどをあのピックアップして、今日もあの午前中に海プロジェクトで、会議してました。
なるほど
ちょっと進歩して進みました。
うんうんうん。なんかあれよね、フリーペーパーを置く場所とかも、設置する場所とかも考えたよな。
うん、考えた。
なんか最初は配布、
うんうん、
小学校とか学校とかで配布がいいかなみたいな考えてたんですけど、じゃなくてなんか手に取ってもらえる、私たちが渡すんじゃなくて手に取ってもらえる形がいいよねってなって、例えば常用市内のカフェとかに置きたいなみたいな話をしたりって感じですね。
はい。
なんかどうですか、これからそのフリーペーパーに載せるインタビューとか していくと思うんですけど、なんか意気込みじゃないですけどなんか楽しみなこととか、
そうやな、なんか言っていいんか分からへんけど、その子取材する内容は今日いっぱい考えてきて、その少なかったらあかんなってなっていっぱい考えたんですけど、その中でちょっと同じ質問する内容を一つ決めて、何だっけな、あ、そう、取材する方のあなたにとっての常用とは 何ですかみたいな感じで、そう、同じ共通質問しようかなっていうのを考えてて、それがちょっといろんな人に聞けるんが、どんなこと聞けるんやろうっていうのが楽しみかなって思います。
なんか確かに、その答える人によって常用への愛がなんか、そうそうそう、まあ、めっちゃ出そう。
ぜひ語ってもらいたいなって、
語ってくれそうよな、みんな、皆さん、
よう喋りはる人
暑いしな、
暑い、ほんまに暑いな、梅とか常用への愛が強い人たちばっか、もし楽しみですね、その質問は、
楽しみです。
こんな感じで、まあまだフリーペーパー形とかには全くなってなくて、走り出したっていうか計画し始めた段階やけど、これから冬までの、冬頃の完成かなを目指して、いろんな人に話を聞いて、なんかいいね、うちらの集大成みたいな、集大成っていうか、うちらの1年の内容が詰まったフリーペーパーを作っていきたいですね。
ですね。
ですね。
頑張りましょう。頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。ってな感じで、今またフリーペーパーをプロジェクトでやってるところなんですけど、まあ、同時進行で、今、その、ゼミで、龍谷大学の政策学部で、12月かに討論会っていうイベントがあって、ゼミごとにそのテーマを出して討論するんですけど、まあ私たち深川ゼミナールのテーマが社会的投資なんですよね。で、まあ、それをプロジェクトに落とし込んで考えるっていうのを最近やってるんですけど、どうしようかな。じゃあこの社会的投資とは何ですかからもなおに聞いていこうと思います。
はい、社会的投資とは簡単に言ったら、普通の投資はお金を投資融資して、それで倍のリターン返ってきたりとかして儲けるっていうのが普通の投資だと思うんですけど、そこに社会的っていうの方がワードが入ってきてるんですけど、それは財政的な金銭的なリターンはもちろんやけど、その社会的なインパクト、なんかお金じゃ測れない見えないところやけど、それを金銭化してなんかリターンを返すみたいなようなことをちょっと勉強していて、で大体3月くらいからこの研究はスタートし始めてて、ほんまにゼロの段階から始めたので、いろいろ調べ物とかいろいろ共有事っていうのをゼミ全体でずっと毎週毎週ずっとやっていってて、今一応一段落っていうか、まあ社会的投資に関しては概要はちょっと理解できたかなっていう段階で、その社会的投資っていうのを地域に落とし込んだらどうなるだろうっていうので、今はそのゼミごとで、私たちで言ったら梅プロジェクト班が、まあ、拠点にしてる青谷の地域を、まあ、ちょっと、まあ、のブランディング化みたいなのを考えて、それの効果をインパクトとして捉えて社会的投資を盛り込もうみたいな、ちょっと曖昧なんですけど今でも、そんな感じでちょっと調べつつ、はい、やっていますね。
なるほど。
はい、全然難しいんですけどね。
ほんまに社会的投資ほんまに難しいよな。
難しい。
なんかそれをさらに地域に落とし込むってなったら結構なんか なんやろ、社会的投資自体の理解に結構時間かかったから、
うん、
難しすぎて、まあ、こっからもまたね、うん、勝負じゃないけど、
うん、また第2ラウンドって感じやな、
そう、概要を理解してそっからそれを応用していくみたいな段階に入ったわけですね、う
ん、ああ大変ですが、
うん、
討論会がね多分あるはあるんかもしれへんけど、例年のように会場でやるかはちょっと怪しいみたいな、
会場がいいな、
もしかしたらまたオンラインで
需要が上半身だけスーツやで絶対
絶対そう、
うん、
下見えへんもんな、
うん、
まあね、オンラインでも、まあ、対面でもちょっとね、深尾ゼミ全体で総合優勝かな目指して頑張りたいですね、
頑張りたいね、
あ、もうこっからもうこの夏秋がほんまに勝負っていうか、
そうですね、
ね、まあ、この討論会のお話もこれからラジオで報告とかしていけたら、他のプロジェクトも話してんのかな、
どうやろうな、うん、
まあ報告っていうかね、お話ししていけたらいいなって思います、
はい、
はい、じゃあそろそろ、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はゆいさんのライフです。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はゆいさんのライフです。さて後半からは、私たちの活動拠点が京都府の城陽市っていうところなんですけど、まあ城陽で活動をするしてたら、なんかなんやろな、活動しててあの店気になるなみたいなとか、ちょっといろいろ常用のことを知ってきて、行きたい店とか行ってみたいところがみんなそれぞれ出てきた頃かなと思うんですよ、
うん、
なので今日はちょっとみんなに常用で行ってみたいところを紹介してほしいなと思います。
はい、
じゃ あ最初はなおで、
はい、なんか行ってみたいところですね。なんかインスタでさらっとなんか調べてみたら出てきたのがフルーツサンド専門店、千葉雅っていうところで、なんか常用カフェってパッと調べてみたらもうここしか出てこへんみたいな状態だったんですけど、写真がなんかフルーツサンド、なんか最近なんかすごい流行りでいろいろなんか作ったりとかしてる人多いと思うんですけど、その専門店でなんかフルーツサンドだけじゃなくて結構かき氷とかもあるみたいで、でなんかそのこだわってるのがなんかすごい、そのなんやろ、そのフルーツサンドに挟んでるフルーツがすごいなんか新鮮かなんかですごいこだわってるみたいなのが書かれてましたね。なんかすごい写真とか見てもすごい映えてるしおしゃれやなっていう風に思いますね。
すごい、確かに写真今見てみたけど、なんかフルーツ丸ごと使ってそうな大きさのパフェやったり、フルーツサンドで、すごい
美味しそう、ほんまに、
もう、すごいな、うん、無添加、いいな、
うん、常用か、
いいな、この 夏の間にかき氷食べに行きたいな、ここの。
あ、確かに
美味しそうな、
めっちゃ美味しそう。また行けたらいいね、こういう、
うん、またね、梅プロジェクト班でも、
うん、
行ってみたい場所ですね、ここ。
そうです ね、
ね、ということで、じゃあ次は青から行ってみたい場所。
はい、私が行ってみたいところは、家具カフェ東元っていうところで、ちょっとあの3人で相談してたお店とはちょっとちゃうんですけど、急遽開発を気にしたんですけど、うんうん、まずなんかハンバーグが有名なのかな、ハンバーグとあとパフェが有名で、洋食系が主なのかな、
うん、
で、店内もなんか木調を木がメインとしてなんか落ち着いた感じで、ご飯もスイーツも美味しそうやし、ご飯も美味しそうっていうので、すごい行ってみたいなって思いました。
家具カフェ、
うん、家具カフェ東本。
家具ってあのお家の
なんか KAGU
カフェ、アルファベットはない、
うん、HIGACSHI
すげえ、
美
味しそう、パフェが、
ハンバーグ食べたい、
そう、めっちゃ美味しそう、
いいな、ハンバーグ、
うん、
じゃあここで昼ご飯を食べてから、うん、さっきのなおが言ってくれた宮城さんでかき氷を
めっちゃ食うやん
巡っていきたいな、
完璧な計画で
い
きましょう。
あやなは、
あやなはロゴスランドっていうところが城陽市にあるらしくて、まあ、結構梅プロジェクトでも話出たところであるんですけど、
うん、
まあ、アウトドアのブランドのロゴス、あのよく見る葉っぱみたいなマークのところと城陽市がコラボレーションしてオープンした、2018年にオープンしたテーマパークらしくて、なんか中にはバーベキューできるとこやったり宿泊施設みたいなのもあるらしくて、なんか写真も見たけど、すごい自然の中でバーベキューと宿泊して、なんかね、めっちゃ楽しそうな施設があって、まあインスタ映えみたいなちょっと古いかもしれんけどあんまり映えそうな、うん、ところがあって、行きたいなって、
うん
うん、泊まりたいな、
うん、ゼミのみんなで行きたいなって言ってたな。
うん。行
ったかな。
まあ、行きたい。ね。でもね、ちょっとコロナが落ち着いたらね、
うん、
みんなで計画して行きたいですね。
ですね。
はい。ということで、次になんですけど、最近、青谷梅工房で梅シロップっていうのが発売されたんですけど、それのアレンジを私たちインスタで紹介してて、まあ、軽くどんなアレンジがあるのかっていうのを紹介していきたいなと思います。じゃあなお、
はい、私は合計作ったのが2つあるんですけど、そのうちの1つがハイボールかける梅シロップみたいな、なんかオリジナルハイボールっていうか、ハイボールのアレンジレシピみたいになるんですけど、まあ作り方はマジで5秒でできるんですけど梅シロップをカップの5分の1くらい、あんまもう目分量でやってたんですけど、でハイボール、その辺の私買ったのトリスかなのハイボール入れて、でそこにまあお好みでカットフルーツ、私はファミマで買ったなんか冷凍いちごみたいなの買ってきて入れてたんですけど、それが割とまだ私そんなにお酒好きじゃないんですけど、割とまだ飲めたかなみたいな感じです。すごい甘いし、
飲みや
すかったです。ですね。
いいですね。
じゃあ青にも軽く一つ紹介してもらおうかな。
はい、私青は梅クリームソーダ、梅シロップ使って作りました。最近夏なんで、あのクリームソーダが流行りなんで、それに乗っかって作ってみました。ぜひまた見てください、
ね。はい、でこういう梅シロップのアレンジレシピ、簡単にできるものばっかなの でインスタのアットマーク青谷梅工房で紹介してるんで、よかったら見てみてください。ということで、そろそろお時間がやってきました。本日は私たち梅プロジェクト班がお送りさせていただきました。来週はマンドコロ班がお送りさせていただきます。次の私たち梅プロジェクト班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはあやなと
なおと
あおでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。